さん、こんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材に、気取りキックトークを楽しむ、ポッドキャスト番組です。お送りしますのは、私、ヨマーマと、
ホネストと、
グリーンティーです。
はい、ということで、第317回になりますね。2018年5月10日の配信となりました。今日もね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということでね、もう、世の中としては5月10日ということで、ゴールデンウィーク終わってしまったよ、という感じだと思いますけれども、
うん。
いかがでしたでしょうかね。なんか、天候に恵まれてさえすれば、結構いろんなところにお出かけされる人もいるんじゃないですかね。
まあね、1日2日を休みにするっていう人であれば、結構長いことね、また、自由な行動ができますしね。
まあ僕はそもそも会社が1日休みなんで、2日は有給を取って、何連休ですか ?9 連休ですか。
ああ。
うん、にしましたね。
いいですね。
うん。
まあ7日出勤しても、もう10日ってことはね、もうゴールデンウィーク離れもね、慣れてきてというか、もう辛くない状態になってきてると思うんでね。
ゴールデンウィーク離れってなんだ
最近流行りの、なんちゃら離れっていう。うん、
最近の若者のゴールデンウィーク離れみたいにな
ったけど。いや、僕なんか、なんでしょうね。なんか休みいらないキャラなんですよ。
いらないキャラって何それ
いや、結構みんな有給取るじゃないですか。この日ちょっと休みたいですみたいなね。うん、で、先ほどポネスさんも、ね、2日が休みだったら3日も入れてみたいな感じで、うんうん、あ、3日じゃない、1日が休みなんで2日も休みを入れてみたいな話されてましたけど、うん、僕そういう時も2日出ちゃうんですよね。
うん、僕昔そうでしたよ。
ああ、じゃあ一緒じゃないですか。
そう、うん。新しい環境になってバカバカしいなと思って辞めました。うん、なんだか出る意味ないなと思って。
なんでしょうね。週休2日は欲しいですよ。これはもう皆さんも最低限そうかもしれないんですけど、土日は、とかね、うん、平日1日、土日かどっちか1日とかでもいいんですけど、
うん、
なんかそれさえあれば、まあね、いいんじゃないかなっていう。
うん、
まあね、まあ僕でもね、週休3日欲しいなって思う時もあって、昔。
俺、水曜日は休みにしてほしい。
うん、そうそう。中間地点ちょっと休みほしい。
土日と水曜日休みにしてほしい。その代わり、月、火と木、金は、1日、10時間働きます。
ああ、そうそうそう。ちょっと、平日長くてもいいから、普通の日。
うん。1日10時間働く代わりに水曜日休みにしてくれれば、うん、週の働く時間は変わらないから。
うん。
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 まあ、一週間で何やるかっていう成果物が、のクオリティが下がらないんだったら、いつ休んでもいいよっていうふうにね、してほしいくらいですけどね。
まあね。
そうなんだよね。
まあ、会社によってはね、完全に裁量労働だったり、フリーアドレスの会社がね、
うん、
もうどこかはありましたので、まあ、正直僕別にどこで何してても、まあ変わらないんですけど、
うん、
ただまあ、今はちょっとこの3ヶ月間ほどは、いろいろと研修のお手伝いをしてるっていう兼ね合いもあってですね、珍しくもう8時半には職場で仕事しているというですね、ちょっと早めになっております。で、帰りもね、結構早くなって、その分。まあ、帰ってからもう、ゆっくりね、キリンから最近出てるストロングゼロですか。
ビールの話になっちゃった。ビールじゃないか。
これなんだろうな。
出すんかい。
めっちゃガサガサ言ったけど
今出すんかい。
ストロング 9%、ハードコーラ、糖類0、プリン体0。これね、めちゃくちゃうまいんですよ。
いやでもさ、なんかそのストロングってあ、CM でよくやってるやつでしょ、天海祐希かなんかが。それじゃない
あ、それもその一種類だね。
ああ。いや、あれなんか、すげえ、酔うらしいじゃん。
やばいですよ。人間をダメにする。
俺絶対飲めないやつだ。
うん、なんかね、ジュース感覚飲めるらしいんだけど、なんかあっという間に酔っ払ってるらしい。
怖い怖い、それ。
まあ、パーセントがね、アルコール度数が高いんですよ。
うん、
で、今ビールがちょっと売れなくなってきている原因の一つがこいつじゃないかって思われてるらしくて。 ストロングゼロめちゃくちゃ売れてるんですね。
CM もね、なかなか面白い CM だしね。
CM 面白い。なんか、あれしょ、しぶきがバシャーってくるやつでしょ。まあまあ、でも、そんな感じで、なんでしょう、仕事の環境もね、時々変わったりするっていうのもまた気分転換だっていいなと思いつつ、うん、はい。お二人はどうですか ?4 月からのこの1ヶ月ほどですか?特に、グリーディさんもちょっといろいろチャレンジングな話があってか、あったから、
あ、そうですね。
東京に来る機会も増えるって話を前聞きましたけど。
うん、うん。まあ、週2で東京に行って、昨日も、もう仕事みたいな感じで行きました。
ああ。
うん。だから、最近やっぱね、休みはちょっと侵食されてますね、そういう意味だと。結構、
副業
みたいな感じになってる。うん。ただ、まあ、普段、ね、出会えないいろんな方といろいろ、ね、昨日もちょっと飲み会をしてきたりとかして、
そういうコミュニケーションも
ね、あるんで、いいかなと思ってます。
意識高い系の発言だわ、これ。
まあでもね、これ、あれですよ、
NO かな?
うん。1年間っていう限定だからちょっと頑張れるみたいなところはあります。
ずっとは無理ってこと
ね。うん、ずっとこれが続くっていうのはちょっと厳しいですよ、やっぱり。
まあ休みがないのはね、削られるのはちょっとあれだね。うん、
まあね、まあまあ
まあ、うん。オデスさんは何か環境が大きく変わったりとか。
うん。まあ、企画職から研究開発職に変わりましたっていう4月でね。
はい、良さそうですね、それは。
よ、まあいいのかどうかわかりませんけど、私会社に入ってもう丸10年ぐらいはずっと企画職で来たので、
はいはい、
唐突に研究開発職に移動になっちゃったんですよ。まあ技術開発というんですか。
ああ
まあだからプログラミングやってなんか開発しろみたいな。まあそんな世界に、別に自分の意思でも何でもなく気づいたらそっちにさせられてたので、なんで僕なのかなーっていうのがわからないまま、1ヶ月過ごしました。
それは何ですか?いきなりその研究開発になってもできる、いけちゃうもんなんですか?もうホネスさんの力を持ってすれば。
まあ、プログラムはやってるよ、日々。何かしら開発はしてますけど。まあ、もともと別に、なんだろうな、簡単なものしか作ってないですけどね。でも、別に、プログラムが書けないわけではないので、やろうと思えばできるくらいですけど。
うん、
でも、ちょっと、ドギマギしてますというのは、その4月になる前に、入社2年目になる、この4月で入社2年目になる女の子が僕の下についたんですけど、
うん、
その子を企画開発職として育てていこうと思って、僕は企画開発職という職種しか知らないので、
うん、
育てていこうかなと思ったら4月に僕が技術開発職になって、その子も一緒についてきたので、技術開発職としての、そのノウハウは僕は持ってないわけですよ。
うん、
どう立ち振る舞えばいいかという、
うん
う
ん
で。企画開発職だと、その、ね、開発の人と、得意先をつないで、いかにそれぞれに気持ちいい仕事をしてもらうかという、まあ、要は、橋渡し役だったわけなんですけど、企画開発、あ、企画営業とかっていうのはね。それが技術開発になると、お客さんのところに行く機会もあんまりないですし、なんか、その、お客さんに対しての立ち振る舞いを、僕の思ってるお客さんにはこう丁寧に接しなければいけないとか、まぁ、ちょっと古い考えですけど、なんかちょっと出しゃばりすぎないとか、お客さんに対してのこの口の聞き方とか、失礼のあってはならないんですよっていうことを普通にその子はするんですけど、それを注意するのも違うんだろうなと思って、今、そっと見守るだけにしてます。
なんか、よくわからないですね。謎ですね。で、しかもそれをひょうひょうと語るホネスさんのその、メンタリティ。
え?だってさ、技術開発職になったことがないから、
あ、
企画開発職の僕の知見をその子に押し付けても、かわいそうじゃん。
まあ、求められるものが違うんだろうからね、おそらく。その、前の職と、ね。
技術会社の、開発の人は、もう技術開発に特化して、それに専念すればいいと思っていた人間なので、僕は。
うん。
得意先の人に、ね、 失礼があろうがな、なんだろうが、それは、まあ、その人を得意先の前に出さなきゃいいだけの話なんで、仕事をしっかりやってくれればいいなと思っていた企画の人が技術開発に行ったので、あ、こいつちょっと失礼だけど、まあ別に得意先連れてかなきゃいいかなと思ってるだけなんですけどね、僕はね、単純に。
なるほどね。
うん。
いろいろ聞くとみんないろいろ変わってるじゃないですか。ふとした瞬間にね。
ね。
うん、歌、歌詞みたいですけど
ね。うん。いや、まあだからどうっていうこともね、特にここで深掘りしても、ね、時間が来てしまうんで、はい、もうこの辺にしていこうかなと思いますけど、
うん、
たまにはね、こうやって普段しないんじゃないですか、仕事がどうって。
緊張ね。
うん。
そう、なおかつ、それをポッドキャスト上にも載せないんで、
うん。
まあ皆さんにとって割と新鮮な会話だったかもしれないなと思いますけど、まあちょくちょく、まあ等身大の部分もね、チラチラとお話ししながら、まだ番組改編してまだあんまり変わってないですけれども、まあ引き続き楽しんで聞いてもらえるといいなというふうに思ってます。
はいはい。
で、今日はね、お便り来てませんので、もう早速トピックの方に入っていきたいと思いますと。
はい。
うん、
はい。じゃあ今日のトピックは、グリンディさんご担当ですけれども、今日はどうですか？
まあ今日はね、かけらじタイムズなのか、井戸端カオスなのか、ちょっと微妙なラインなんですけれども、一応東京発サハリン行き特急が実現というタイトルで、まあ一応、ニュースベースなのかな、痛いニュースではないけど、そのまとめ系のニュース系サイトですかね。そこからちょっとリンクを引っ張ってきまして、はい、まあ、ちょっと紹介させていただこうかなと思っています。まあ、ちょっとタイトルだけだとなんじゃこりゃという話だと思いますので、
そうですね、
まあ、詳しい話は、中で話していきたいと思います。
はい。
はい。
わかりました。では早速参りましょう。
大将、今日音がめやってる？
おお、また来たね。毎月3回、今日も新鮮。なあ、ネタ揃えてるよ。
とりあえず、男女の雑談ちょうだい。
へい、お待ち。
それなりの音楽。
どんなのがお好みで？
おしゃれな感じ？やっぱり元気の出るようなやつかな。そうだ、他では聞けない音楽フェスがあるって。
いいのが入ってる。
あとは、ヤッピッピー。
へい、ヤッピッピー。
動物。
猫でよければ。
はい。今日は、まあ、井戸端カオスということで、まあ、東京発サハリン行き特急が実現というタイトルです。で、お二人に、共有しているウィキの方には、ちょっと先ほどね、リンクを貼らせていただきましたけれども、まあ、簡単に言うとですね、サハリンってわかります？お二人。
サハリン、カラフトでしょ？
わかります。そう、カラフト。
あれですよね。船とかじゃないといけない。
そうですね。
のかなと思ってたんですけど。
はい。はい、まあ、そこと、まあ日本の北海道を、まあ、結ぶ鉄道の建設案の具体化を日本側が望んでいるという話を、まあ、この石井国土交通省と会談したロシアの、マクシム運輸省が記者団に伝えたと。なんかそういうニュースが出ています。で、まあ、これですね、話を聞いたことあるかないかは別として、まあなんか今すぐに何か実現する話ではないと思うものの、結構前からですね、うん、ロシアの方は、鉄道引きたいという話を何回か出してきてるんですね。
うん。
で、
はい、
別に日本はあんまり積極的じゃなかったんです。
うん。
で、だけど、このニュースはなんか、まあ、これちょっとね、ロシア側の多分意見が入ったニュースなんで、なんとも言えないんですけど、まあ、日本の、まあ、具体化、計画を具体化してくれるといいよっていうような話をしたよっていう、まあ、そんな話です。
うん。
はい。で、まあ、このニュースってもう基本的にこれ以上の情報はないんですけれども。
だから2回連続だな。
はい、
うん。
あ、いや、そうなんですけど、まずね、サハリンって聞いてお二人はパッとこうカラフトでしょっておっしゃいました。
うん。はい。
が、そこって今どういう状況なのっていうのは、あんまり多くの方が興味を持たれてはないんじゃないかな、と思います
ので。今ってどこの領土でもないんじゃないの、カラフトって。
まあ、そういう。
ロシア、
半分は。
あの、南カラフト、北カラフトの話ですよね。うん、で、まあ、ちょっとその辺の話。
南は領土が違うと、はい、その辺の話認識してますけど、僕は、ね。
はい、
うん。
していきますが、まずあの、日本の領土、あの辺ちょっとよくわかんないよっていう人のために、まあ、ちょっとおさらいをしていきます。まあ、これね、Google で日本の領土って検索してもらうと、外務省の日本の領土をめぐる情勢というサイトが出てきますので、まあ、そこ見てもらえると一番、まあ、いいんですけども、
うん、
そこ見てもらうと、北方領土っていうのは書いてあると。あと最近はよく話題出てくる竹島とか尖閣諸島っていうのもまあ書いてある。
うん
うん、で、北方領土とか竹島とか尖閣諸島は、まあ日本は領土だと主張しているところだよみたいな説明も書いてありますと。
うん、はい。
はい。まあだけど、カラフトっていうね、北海道のまあ、北側にある島ですよね。そこは、うん、まあ、日本は領土だとは主張していないという領域になっております。
はい。はい。
まあ、なので、まあ、ちょっと北方領土問題とは一応、まあ、別の話だよという認識を持ってもらえると、
はい。
まあ、いいと思います。
はい。
はい。ちなみにね、北方領土って北方四島。エトロフ島、国後島、シャコタン島、歯舞群島、ね、いうのありますけれども、はい、それは位置的には、北海道の東からね、ちょっと斜め上の方に、こう、千島列島っていうのが続いてますけれども、まあ、そこの部分の島のことを、まあ、表していて、まあ、ここはね、またロシアと、まあ、何回か揉めてますけれども、そういう領土はあって、そこはちょっと領土問題を抱えているところですね。
はい。
はい。で、北方領土って日本は日本の領土だと思っているけど、行っちゃいけないよって日本国民に対して要請しているっていうのは知ってます？
まあ、なんとなくは。
それなんでかってわかります？
なんか、ロシアの人が住んでるでしょ？
まあでも日本の領土だから、日本国民
だからなんか、その言っちゃいけない理由はわかんないけど、うん、なんかそこら辺でいざこざ起こるからじゃない。なんかプーチン大統領が、
まあね、ないからね。
うん。
うん。
まあですね、まあ大体想像している通りではありますけれども、まあ向こうの人が今ね、ロシアが実効支配という形でロシアの人が住んでいますので、まあ国境警備隊みたいな、うん、向こうでいう国境警備隊のような人たちもいるわけですよね。
はい。
なんで、基本的には、向こうの北方領土の島に入るには、なんかビザとかね、見せなきゃいけなくなってしまうと。
うん。
で、そこで、入りたいからって言って、やすやすと日本人がビザを見せて入ると、パスポートとか見せて入ると、外国だということを日本国民が認めてしまうことになるので、
うん。
基本的には、行っちゃいけません、というふうになっていると。
なるほど。
うん。はい。ということで、まあ、その辺の島々っていうのはいろんな国、まあ、特にロシアですね。北方領土はロシアとの、まあ、領土問題があって、まあ、今そこはもん、解決に向けていろいろ、まあ、安倍さんとかも、まあ、動いてはいるという状況ではあるんですけれども、あまりそこで出てこないのが、まあ、サハリンというね、地域になるんですね。で、一応日本政府としては、北方領土問題にカラフト、サハリンは、含めないというスタンスを持っていて、
うん、
で、ただ、先ほど冒頭でホネスさんがおっしゃられたように、どこの国に属しているかというのも決まってないというスタンス。
それ、千島列島も一緒ですよね。
まあ、千島列島も一緒だと思いますけど、まあ、ちょっとすみません、うん、そこは、どこまでが、千島列島かという、
まあ、す
み
ません。我々が領土として主張している、その、北方四島以外の千島列島も、基本的にはどこの領土かっていうのは、うん、今は、誰も主張してないというか、
まあ、そういう
決めてはないですよね。
はい、そういう考え方、
世界としてはね。
そう、日本は持っているよということですね。
うん。
はい。で、ただ、カラフト、サハリンに関しては、まあ、基本的には今またこれも同じようにロシアの人がロシアが実効支配をしていて、まあ、多分ロシアはロシアのものだと思っている人が多いんだろうと いうふうな状況ですと。はい、なんで、まあ、この辺の問題って結構ですね、日本で売られている世界地図なんかで、日本の領土って固有に分かるところと、あ、こっからはロシアの領土だよみたいに分かるようになっているんですけれども、それ以外になんかもう全く空白になって白紙になってるみたいな領域があれば、それは領土問題が片付いてないところだよみたいな、ふうにちょっと、ね、はい、分かるようにはなっています。
うんうん、
でですね、そのじゃあサハリン、どれぐらいの大きさかというと、まあ南北で約948キロ、で東西約160キロというね、まあ、すごく南北に細長い、まあ、島で、面積としては北海道よりちょっと小さいぐらいの、まあ、島で、まあ、大体人口は約50万人今いるというふうに、まあ、言われてます。
はい。
で、まあ、もともと、どこの国でもなかったんですけれども、日露戦争で日本が勝って、で、そこでロシアとの協定の中で、北緯50度、というところを境界に南北に分割をされて、
うん、
で北緯50度よりも南が、日本の領土に一時期なりました。
うん、
ね、で北がまあロシアと、まあその当時はソ連、まあロシアか、日露だからロシアですけど、まあその後またソ連に引き継がれるみたいな形で、いわゆるそのサハリンって昔日本の領土だった時期があるということですね。大事なことは。
はい、はい、
はい。はい。なので、結構ですね、日本の領土時代の、まあ、名残も、ちょっと残ってたりはするみたいです。はい。まあ、例えば NHK のカラフト四国みたいな。
ほう。
のが昔あったりとか、まあ、鉄道を国鉄が引いてたみたいなので、そういう、まあ、遺産というか、があったりとか、まあ、まあ、日本の、いろんなですね、まあメーカーみたいなのもちょっと出ていったりとか、いうのはまああってですね。まあ、なので日本人も住んでたりしたんですけれども、まあ、第二次世界大戦に日本が負けて、で、まあそこを手放すということに、まあ、なってですね。で、その後、どこの、領土に属するのかというのは、まあ、主に日本はどこにも属してないというスタンスを持っていることが多いんですけど、まあ、ロシアは、うん、まあ、自分のところだと言ってるんですかね。なので、ちょっとそういうところで、領土問題の認識がちょっと違うよという状況に今なっていると。
うん、
はい。まあ、そういうですね、うん、なんて言いますか、ちょっとデリケートな、北方領土よりはデリケートではないんだけど、はい、日本はだから、手放してるからね、別にいいんですけど、
うんうん、
だけど、ちょっと曖昧な地域から、鉄道を引きたいというね、いうような話がニュースとして出てきていて、
うん、
これなんでだと思います？
なんかロシア側から物資運んだりとか、北海道のものをロシア側に入れたいとか、うん、そういう思惑があったりするんじゃないの？
まあね、おそらくロシアから言い出してきているというところもあり、ロシアにとってメリットがあると。
うん、
まあいうふうに、まあ思われております。で、じゃあこれ日本側にとって、なんかメリットあるんでしょうかというところなんですけれども、なんか、どう思います？日本側のメリット。ロシアと鉄道が結ばれると。
まあ今の時点、僕の意見ですけど、今の時点では特にないんじゃないかなと思うけどね。
うん、
要は日本国は陸続きでどこの国も繋がってないという、ことがある意味一つね、うん、なんていうか、それが強みでもあり弱みでもある部分なのかもしれないけど、
うん、
まあだからこそ、なんていうんだろうな、できることっていうのもあるはずなので、それが、うん、鉄道で繋がってしまうということ自体が、ちょっと、うん、なんだろうね、それに対して、反発をする勢力っていうのは少なからずいるんだろうなとも思うし、カラフトの方に繋がることによって、日本として受け取るもの、得られるものっていうのが、じゃあ何があるかなってなると、ちょっとそこら辺が思い浮かばないというのが正直なところですかね。
うん。
うん、
どうですか、うままさんは何か別の意見
ですか？まあ多分貨物を運ぶっていうことだと思うんですけど、
うん、
その貨物がお互いにとって何らかメリットがある話なんじゃないかなとは思うんですよね。
うん。
まあ何を運ぶかちょっとあんまりよくわかってないんですけど。
まあ今はね、船で運んでるようなものが鉄道の方が安くなるとかっていう話であれば、まあ日本側にとってもなんか輸入したね、製品の、まあ日本での販売コストが下がるとか、いうのはあるかもしれませんけれどもね。ただ何が具体的に運ぶっていう話はまだ何も出てきてないんで。
なんか単純なイメージだけど、うん、なんか鉄道になった瞬間に、
うん、
想定していない部分から想定していないものが入る可能性が大幅に上がっちゃうんじゃないかなと思うのよ。その密輸関係というか。
まあね、密輸とか、なんか麻薬みたいな、
うん、そうそうそう。
とかですよね。
船でも同じだろうって言われるかもしれないけど、うん、でもやっぱり船はあくまでこう水の上で、なんだろうな、その船自体が上陸することはないんで、船の中に隠し持っててもなかなかこう、日本のね、国には運べないけど、うん、鉄道なんか例えば車輪の裏側とか、なんかそういう、うん、その、列車自体に何か細工すれば、隠して運べるみたいなことが、うんあったりするんで、そういうところを疲れて、なんか違法なものが入ってくる可能性があるんじゃないかなというようなところをついて、騒ぐ人たちは一定数いるのかなとは思います。
うん、
今、日本の領土から外国につながるものが、飛行機とか、船以外で基本ないと思ってて、
うんうん
まあ、それができちゃうっていうことで何かしらこう、今までにない変化にあるのかなと思いますよね。
うん。まあ、そうですね。今まで日本が、そうね、陸路で海外と繋がるっていうことは、まあ、なかったわけで。まあ、なんだ。ちょっと誤解を生む表現になるかもしれない。昔、日本がね、朝鮮半島の領土にしていた時代とかであれば、日本国から外出てく、大陸出てくっていうのはまああったんだろうけど、日本、
まあ、その時もなんかこう、九州の方から、この朝鮮半島に鉄道飛行みたいな計画もあったりしたし、ね。
ありましたね。弾丸列車計画っていうやつですね。
う
ん、
そうそう。
いや、しかなくてよか
った。一回やりましたけどね。
はい。
だそこら辺の計画もあったんで、別にそういう計画あったことが不思議でもないし、
うんうん
なんか、それとの、その一環としてから、ふととの話もそういう風に進んでた過去の背景があるんだろうな、というのは思うんだけど、うん、なんか、ね、それを実行に移すとなると、今のこの世の中では、ちょっとやっぱり違うじゃないですか、なんかね。
うん。まあ、ただ今なぜこれが出てきているのかっていうのはちょっとね、不思議なタイミングではある。
うん。
ような気がしていて、ね、例えば、その北方領土の、返還の交渉の一つにこれが使われるんじゃないかとか。
繋いでくれたら返すよ。
あ、そうそうそう。例えばね。うん、僕の勝手な、今、まあ、あれですけど、妄想ではありますけれども。まあ、なんか、経済活動を一緒にやるよ、みたいなこと言ってるじゃないですか。安倍さんと。
わかるわかる。
そう。まあ、例えばそういうカードの一つにこういうのが出てきてるんじゃないかっていう気も、しなくもないというね。
まあでも、そうだね。うん、それ、でもそこの日本の政府たちがもしそれを棚に上げられて、棚に上げられてというか、その引き合いに出されて、
うん、
北方領土返すから繋いでくれって言われた時に、おそらく考えるのは、多分繋いでも北方四島は帰ってこないだろうなって思うだろうね。
まあね、今までの経緯からするとね。
うん。より強くなると思う、逆に。繋いだことによって。うん、カラフトはロシアの、領土だというふうに主張しているロシアの方々が多い中で、
うん、
繋いで北海道に繋いだんだから、要はもう北方四島ももう一緒どっちのもでも一緒みたいな、
うん。
なんかそういうな、なーなになるような気はすごくするんだよな。
うん、まああとですね、まあこだ、あれですかね。じゃあこの今お二人、まあ特にホネストさんはどちらかというと繋いでほしくないという。
まあ欲しくないというか、日本国としては、今の段階では、そこで繋いでしまうと、いろいろと国交の問題、ロシア、対ロシアだけではなく、じゃあロシアと繋いだことによってアメリカはどう思うのかとかね。まあアメリカの意見を伺うっていう必要ももちろんないんだろうけれども、やっぱりそこら辺は今の、外交情勢とかを考えると、北朝鮮とね、韓国がこれから仲良くなっていくのかっていうタイミングもありますし、北朝鮮とロシアはまあそこで仲がいいわけですから、そういうところでちょっとこう、なんかギスギスしそうな感じなので、もし繋ぐとしても今はやめといた方がいいんじゃないかなっていう意見ですね。
なるほどね。 ママさんはどう感じられますか？
あ、うん、いやもう正直何のためにやるのってことがわからない以上、うん、ちょっと回答もできない状態で、
うん、
まあそれ次第ですかね。こういう計画があって、これをやった後に次にこういうことを考えてますっていうステップが、最終的にいいものに向かう何か一つのビジョンがあれば、
うん、
そのビジョン次第では全然アグリーしますし。
で、そうか。そのビジョンを、うん、僕らでは今描けてないよっていう、そういう話ですかね。政府が提案したものじゃなくて、こういう使い方もできるんじゃないかとかっていうような意見も、今のところは思いつかない。
でもさ、
うん、
もう、全く逆の話言うけど、
うん、
これが繋がった暁には、ひょっとしたらよ、うん、ひょっとしたら、陸路で電車にずっと乗ってれば、モスクワに着くっていうことができるわけだよね、東京から。
あ、そうですね。それを、まあ、今回タイトルにね、ちょっとしてますけれども、モスクワとは言ってないですけどね。
うん。うん、東京から、その、モスクワまで行ける、ひいてはモスクワからさらに先のヨーロッパ諸国に、
うん、
鉄道だけで行けるっていう、なんか声が返ってきましたけど。
ちょっとホネストの声がおかしい感じでした、ね。
はい。
はい。
うん、だからモスクワに、まあ、その陸路だけで行けるっていうようなところですごくメリットになる可能性はあるよね。
まあ、日本人があんまりしたことのない長距離の電車旅行みたいなのができるっていうことですよね。そうそうそう、いわゆる。
そこからは
クラブツーリズムで行く。陸路、鉄道、モスクワの旅、32泊、33日みたいな。
あの、カラフトまで行っちゃえば、ラザレフとかすごい近いんですよね。ここは繋がってるんですかね、今。
今、鉄道は繋がってるんじゃないかな、北の方は。
なんかもう橋通すぐらいのところですよね、多分もう、本土と繋ぐには。
うんうんうん、
すげえ狭いところがあって
結構近めだと。うん、
マップで見ると繋がってねえように見えるんですけど、
まあ、
ただね、めっちゃ近いんですよ。もう、ロシア本土と。
うん。
まあ、そうですね。北の方はもうだってロシアの領土ですからね。うん、まあ、繋げてないにしても繋ぐ構想はこれと共にあるんでしょうね、うん、きっと。
繋がないと意味ないですからね、あんまりね。
うん。
単にカラフトと繋ぐだけだと。
うん。うん、そしたら今、さっき言ってた、まあ、鉄道だけでね、ロシアまで行けるし、その足で別に中国とかに行きたければ行けるしって考えると、うん、世界旅行を陸路で結構いろんなところに行けるようになるっていう夢はありますけどね。
夢はある。
うん。ただ、
生活者としてはもう全然。
そう、寝台列車みたいに乗って何日間も、ひたすら何日間も、電車の中で寝続ける必要がありますけど。
でもそうなった時に多分、日本は、その、長距離にも耐えうる車両を作って、これが日本のクオリティだっつって、なんかいろんなところにこう進出するっていう手はね、民間企業としては多分あると思うよ。うん、
まあね、うんうん。確かに。まあ僕もね、それぐらいは思いついたんですよね。やるロシア、シベリア鉄道とかね、いうのが、ヨーロッパまで繋がってますけれども、うん、まあそういうところを、ね、乗っていけるといいなっていうのは思いましたけど。ま
あなんかその国境の壁っていうのも、うん、今こんすごい国境の壁ってありますけど、
うん、
もう少しその世界が全体的に戦争が減っていけばですね、
うん、
その辺の国境の壁もそんなんでしょう、ここまで厳しくやらなくてもいい時代になるといいなっていうのは僕は望みたいですけどね。
う
ん、
そうですね。だから今やっぱり
国としては存在しつつ、は
い、そうですよね。今ちょっと問題になってるのはやっぱりそういう相手国、これが相手がアメリカだったら別に繋いでなんかいろいろ経済協力みたいなのも結構、もしかしたらすんなりいったのかもしれないけれども。
うん、まあね。
そう。相手がロシアっていうのもあって、若干こう、本当に大丈夫なのみたいな。
そうそう。まあ日本としてはどうしても慎重にならざるを得ないですよね。まあそれがロシアだからっていうだけじゃないんですけど、もちろん。うん
まあちょっとそういう部分で難しいところはかなり残ってると思うし、まあそもそもあとその財政的にできるのっていうね、疑問も。
まあそれももちろん。まあ
そう、維持費もかかるしこれ。
はい。
うん、
皆さんご存知の通り JR 北海道はもうかなりね、財政的には厳しいです。つなぐとすると。
壊滅的ですからね。
はい。つなぐとするともう JR 北海道が窓口にならないといけないと思うんで、まあもちろん国がね、ある程度サポートはすると思いますけども。まあ、これが、ね、会社、民間企業、鉄道会社にとってもいいことなのかっていう部分も、まあ、もちろんありますし。 まあね、なかなか、ここ数年、例えば東京オリンピックとかっていう、そういった区切りで何か実現するような計画とはちょっと今のところは、まあ思えないかな、というふうに、まあ私個人的にも、まあ感じてはいます。はい。
うん。
まあということでですね、まあ今日、このニュースについて、まあ少し、皆さんのね、ご意見も聞きつつ、取り上げていこうかなとは思っていたものも、大体この辺で、なんか、出尽くした感が出てきましたので、
うん、
まあちょっとここからはね、あんまり関係ない話に
、そう。
をちょっと最後一押ししてですね、
はい、
終わりにしようかなと思ってます。今ね、サハリンの話をちょっとしましたけれども、サハリンって行ってみたいと思います。
まあ行ってみたいは行ってみたいですけどね。
鉄道ありなしに関わらず。
まあ、できれば。選択肢にはなかったの、僕は。
うんうん。フェリーとかで行ってみたいなっていう。うん、
まあ一応、今。
船旅ってちょっと憧れるんで、別にサハリンに限らないですけど。
うん。
今、船旅行くんですけど。クルーザー、なんだろう、でかいクルーザーとかで行くんだったら、うん、まずヨーロッパに行きたい。
ああ。まあでもさ、サハリンって近いので、北海道だと、
まあね、何泊。
そう。いや、何泊もかからなくて、うん、まあ、北海道。
北海道までバッて、
ね。そう、北海道にいればね。北海道だったら稚内から、
船だと、まあ、行けるからね。
そう、船だと5時間、ちょっと長いですけど、5時間ぐらいで行けると。で、うん、いうことで、まあ結構ね、まあ北海道の人にとっては短かどうかわかんないけど、距離的にはすごい一番近い海外旅行先みたいに、まあ言われてたりは、うん、する。特にそのヨーロッパの風情を感じる、海外旅行先としてはかなり近いと、いうふうに言われてますけれども。まあ、まあ見どころとしてはやっぱり昔日本がね、統治していた時代の名残とか結構面白いよっていう話もあったりしますし。まあ、あとですね、僕はちょっと大学の時にこれ聞いてたらちょっとやってみたかったなって思うことが一つだけあって。
おう。
サハリンの、まあ、南の方じゃなくて北の方。
うん。
で、さっき、うままさんが、鉄道、サハリンと本土って繋がってんのって話してたじゃないですか。
はい。
うん。で、確かに今繋がってないように見えるんですけれども、そこの海のところって非常に寒くてですね、凍るんですよね。北極に近いところにだいたいなってくるので。
うん
うん。で、ロシア本土まで歩いて渡れると。
ほー、その2キロぐらいの距離を。
そう。2キロかどうかをちょっと忘れたんですけど。
確かに一番近いところは2キロなんですよ。
うん。
うん、歩けそうだね。
そう。
歩けそう、歩けそう。
ちょっとその歩いて渡る、まあ、もしくはソリで渡るとかっていう、なんか 2つぐらい選択肢があって。
ああ。
それはね、ちょっとね、やってみたいなーってちょっと、人から聞いて思いました。実際ね、渡った人の体験談とか、ちょっと昨日、ちょうど飲み会で聞く機会があったんですけども。
お
いや、楽しかったっていうね、すごい話を聞いたんで。
それは楽しいでしょうね。
ちょっとね。
そらね、うん。
いや、海をさ、歩いて渡るっていう経験ってなかなかできないでしょうからね。
それどうなんだろう、海っていう感覚あんのかな、そもそも凍ってるから。
いや、でもね、なんかね、凍ってるところと部分的に、凍ってないところがあるらしくて、で、凍ってないところは、こう、蒸気みたいなのが、こう、湧いていて、ちょっと蜃気楼みたいになってるらしいんですよね。だから、ここは危ないよっていうので、ちょっと避けて、こう、渡っていくみたいなことを、まあ、してたらしくて、だから完全に一面全部氷っていうわけでもないらしい。
それ楽しいですね。うん、だから、こう、誰か、要は、ミスったら、ドボーンってなるわけでしょ？
まあ、でさ、まあ、それ助けてくれるか
って。いや、死ぬよ、それ、多分。
その、こう、ドキドキした感じで行くから、うん、そのアドベンチャー感があっていいなとは思
う。そうですね。
まあね、面白いよね。
で、だから、まあ、ちょっと今だとね、やっぱりいろんなこと考えて、ね、厳しいかなと思うけど、ちょっと学生時代とかのね、ちょっとそういう無謀な時だったら、ねえ、ちょっとやってみたかったなぁ、なんていうふうに、ちょっとその話を聞いて、思ったわけなんですけれども。まあ僕はもうサハリンって聞いたら、ちょっとそれをやりたいなと、昨日ちょっと、思ってしまったんで。うん。
なるほど。
まあそんな風にでも意外と知らないんですよね。この地域。カラフト、サハリンっていう。うん、近くのね、韓国とか中国とか台湾とかは比較的みんな観光にね、行ってる人多いですけど、北海道からこんなに近いのに、ね、よく知らないっていう。結構
こう、ロシアがね、情報統制っていうか、何でしょう、情報が過去、対、他の国に全然来ないっていうのが一つあって、
うん、
もう、タトゥーっていうグループが来たくらいじゃないですか。
まあそうですね。昔ね。
記憶に。
ドタキャンのね。
そう。うん。そうくらいしかないですよね。
うん。
あとまあ、僕の好きなピアニストの人がロシアの人で、たまに東京の有楽町来ますけど。
うん。
だから、その文化、サブカルチャーとかの共有が全然なってないからな、うん、もっとロシアのことを知りたいんですけどね。
まあなんか、ロシアの女性は肌が白いイメージがあるけど。
まああのなんかよく。
アイススケートとかも、
ね、そうそうそう、スケートで見るとね、なんかもう本当に妖精なんじゃねえかっていう意見がね、ちらほら
出てるくらいですから。そうそうそう。うん、
なのでまあちょっと近くて遠いというようなね、そんなイメージありますけれども。まあもしね、鉄道が通るという状になった時には、という状況になる時にはもう少し今よりも、まあ、いろんな意味でね、お互いこう、信頼関係を持って、国際協調していけるような関係に、まあ、なるといいなという期待も込めて、まあ、今日ちょっとこのニュースかつ、まあ、井戸端カオスのような、まあ、ちょっと取り留めのない話で、取り上げさせていただきましたけれども。まあ、皆さんね、ロシアに対して、こういう意見持ってるとか、まあ、実はこういうところがあるよとか、サハリン行ったことあるよとか。私も海を渡りましたみたいな意見とかそういった方いらっしゃいましたら、ぜひね、かけらじまでお便りをお寄せください。はい。ということで、今日はここまでで終わりにしたいと思います。
はい。ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい、ということで、井戸端カオスが終わりましたけれども、ね、東京発サハリン行きの特急がもし実現したらね、もう超長旅ですけど、まあ話の後半としてあったね、夢の陸路での海外旅行っていうのができるっていうことでは、我々はちょっと前向きな解釈をしていてですね、ぜひちょっとお聞きの皆さんからもご意見もね、いただきたいなと思いました。
まあそうですね。これがだからできる頃には、今言ったね、ホネスさんが言われたような、ちょっと信頼関係の問題だとか、まあそういうところがある程度もう少しクリアになってくれるといいなっていうのはありますね。
ね。
うん。まあ。
あときっとめっちゃ寒いでしょうね。一つだけ言えることは。
そうだろうね。
うん。
さらに上ですから。まあ、ちょっとぜひ行ってみたいなっていうところは、
うん。
あります。あと、ま、スキー場とかも多分あると思うんで、
うん、
スノーボードとか好きな人で北海道によく行く人とかすると、またね、カラフトもいいところなんじゃないかなって思いますけどね。
うん、まあ、面積的には北海道よりもちょい小さいくらいということで、結構でかいんですよね、この島地ですね、サハリンって。
なんかこのでかさを利用してもっと盛り上げていくスポットなんじゃないか。っていう気もして、開発、今後の開発にも期待できるなとは思いましたね。
なんか、楽しめるところはいっぱいありそうな感じはね。
まあね。
少なしますけどね、
うん。うん。なんか、サハリンプロジェクトっていうのも進んでるとか言われて、
うん、
まあ、なんでしょう。まあ、どっちかっていうと、製造っていうかね、まあ、例えば、天然ガスとかそういう方のパイプラインとかそういう方では注目されてますけど、もうちょっと観光系も、なんかあってもいいかなっていうのは、ちょっと、ここに期待というか、うん、もうすでにあるところはあるんですけど、よりね、あんまりまだ認知度が低めなので、まあ、これもし仮に電車通るようになったら、そういう話も出てくるのも、ちょっと期待したいな、なんて、思いますよね、うん。
はい。
はい。まあそんな感じで、一コーナーまるっと、割とね、深掘りできたんじゃないでしょうか。サハリンについて知識が僕ほぼゼロでしたけど、 なんかいろいろと知識が溜まって、ちょっと満足の回になったような気がします。はい。お聞きいただいたね、リスナーの皆さんもいかがでしたでしょうか。まあ皆様からのね、お便りも募集しています。Twitter、メール、お便りフォームからぜひお送りください。Twitter は、アットマークかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームは、駆け上がりラジオの公式サイト、または Twitter からもリンクしています。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお送りください。なんか、これ話聞いたらちょっと俺ね、海外旅行行きて
まあね、気持ち的には行きたくなる時あるよね。実際準備するとめんどくさくなるんだけどね。
そうそうそう。近づいてくるとあれとは思うけど、計画するのは楽しいですよね。
そうだ
ね。どんどん来るのとか。そんなのもちょっとね、夢のある課題で楽しかったです。ということで、引き続きね、また聞いてほしいなと思います。いい時間は、私、パパと、
ハネストと、
オリンティでした。
はい、それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。